こんにちは。今回のディープダイブへようこそ。テーマは ANA マイルです。もうなんていうか、飛行機に乗るだけで貯めるっていうのは、ちょっと古い話になりましたよね。
そうなんです。今や、あなたの日常生活の、あらゆる活動が、マイル獲得のチャンスになってるんですよね。
今回はですね、お預かりした ANA マイル獲得戦略の総合分析レポート、これを深掘りしていきます。地上でのマイル獲得、いわゆる陸マイラーのテクニックとか、あとは ANA カード、ANA ペイの賢い使い方、ポイントサイト戦略、もちろんフライトでの獲得方法も、そして最も重要ともいえるマイルの本当の価値と使い方、ここまでですね。
はい。このディープダイブのミッション、それはあなたが ANA マイルを最大限に活用するための革新的な戦略、それと見落としがちな価値の本質、これを明らかにすることです。では早速紐解いていきましょうか。
まず驚くのがマイル獲得手段の多様さですよね。ショッピングとか金融取引はもちろん、ふるさと納税、あとは電気ガスみたいなインフラ契約まで。これで飛行機にそんなに乗らなくても大量マイルを貯めるっていう、陸マイラーと呼ばれる人たちが出てきたわけですね。
まさにその陸マイラーっていうのは、おっしゃる通り、主に飛行機に乗らずに地上での活動でマイルを稼ぐ人たちのことですね。でここで絶対に押さえておくべきなのは、マイルの価値っていうのは一定じゃないってことなんです。交換先によってその価値はもう天と地ほど変わってきます。例えば、そうですね、国際線のファーストクラス、特典航空券、これなら、なんと1マイル12円以上、そういう価値にもなり得るんですね。一方で、ホテル利用だと、約 1.1 円くらいかな。で、ANA Pay へのチャージだと、ぴったり1円。この差はかなり大きいじゃないですか。あなたが貯めたマイル、どう使うのが一番価値が高いと思いますか？
いやー、1円と12円じゃ全然違いますね。価値ある出口を目指す上で、やっぱり基盤になるのは ANA カードですかね。一般からプレミアムまでランクがあって、年会費もいろいろですけど、これはもうマイル獲得効率を上げるための投資って、そういうふうに考えるべきなのかもしれないですね。特に公共料金とかの固定費をカードにまとめるっていうのは、これはもう基本中の基本ですよね。
ええ、その通りです。基本ですね。そしてその上で、ANA Pay の活用が、これがまた面白いんですよ。チャージと決済、この両方でマイルが貯まる二重取りが可能です。特に注目したいのが、ANA カードから ANA Pay へチャージするときですね。カード会社のポイントとは別に、ANA 独自のマイルボーナスがつくんです。これが旨味というか。さらにもっと複雑な三重取りみたいな手法も、あるにはあるんですが、ただルールは結構変わりやすいんで、常に最新情報のチェックは必要ですね。あなたの普段の支払い方だと、 ANA Pay でどれくらい効率的にマイル増やせそうですか？
二重取り、三重取り、なんかゲームみたいで面白いですね。さらにもっと大量マイルを狙うとなると、やっぱりポイントサイトの活用っていうのは、これは外せないですか？クレジットカード発行とか口座開設とか、そういう高額案件をこなせば、一気に数万マイルみたいな。
ええ、そこが陸マイラーの主戦場と言えますね。ただ大事なのは、貯めたポイントをどうやって ANA マイルに交換するか、そのルートなんです。現在はですね、 JQ みずほルートと呼ばれる方法が主流です。交換レートが 70% と比較的高めなんですね。ただこれには、JQ カードセゾンとみずほマイレージクラブアナ、この特定のカードが必要でして、しかも交換完了までには、大体4週間から、長いと10週間くらいかかります。かつてが空地下とか東急ルートとか、もっと高齢となルートもあったんですけど、閉鎖されてしまって、こういう最適なルートっていうのは常に変化するんです。最近も OKB との提携終了なんていうのもありましたし、この手間と時間をかけて、高レートを見出す価値、あなたならどう考えますか？
なるほど。常にアンテナ張ってないとっていうことですね。もちろん王道のフライトマイル、これも重要ですよね。基本は搭乗区間の基本マイルに、予約クラスとか運賃に応じた算定率をかけて計算されると。
ええ、フライトで重要なのは、単なるマイルだけじゃなくて、上級会員資格を得るためのプレミアムポイント、略して PP ですね。この PP っていうのは、マイルとは別に貯まるポイントでして、計算式はその路線倍率とか搭乗ポイントとか、ちょっと複雑なんですけど、大事なのは PP 単価っていう考え方。つまり、 1PP を獲得するのに、まあ何円かかるか、その費用対効果ですね。例えば、羽田かける那覇路線なんかは、効率が良い路線として、まあよく知られてますね。いわゆる SFC 就業みたいに、PP を貯めて上級会員資格、つまりスーパーフライヤーズカードを目指すっていうのは、将来の例えば専用ラウンジ利用とか、ボーナスマイルとか、そういった特典への、まあ投資と言えるでしょうね。このステータスっていうのは、あなたの旅行スタイルにどれくらいの価値をもたらすと思いますか？
なるほど。ここでも投資っていう視点が出てくるんですね。さて、まあ苦労して貯めたマイルですけど、やっぱり一番人気は特典航空券ですよね。行き先とかシーズン、クラスによって必要マイル数が結構大きく変動しますし、特に国際線のビジネスクラスとかファーストクラスは、近年必要マイル数が増える傾向にあるっていうのは、ちょっと注意が必要ですね。予約も搭乗日の355日前からスタートで競争も激しいですし、キャンセルとか変更にも手数料がかかりますしね。
そうなんですよ。なかなか思い通りにいかないこともありますよね。だからこそ、そういう特典航空券が取れない時とか、あとはマイルの有効期限が迫ってきた時、そういう時に役立つのが ANA スカイコインなんです。これは基本1マイルイコール1コイン、つまり1円相当から交換できて、航空券とか旅行商品の支払いに使えるんですね。で、魅力的なのは、会員ステータスとか ANA カードの種類によって、交換レートが最大で 2.0 倍になる点です。つまり、1マイルが最大2円分の価値になるということです。特典航空券みたいに、こう空席の心配もないですし、マイルの有効期限もこれで実質的に延長できる。かなり柔軟な選択肢と言えますよね。もし特典航空券が取れなかった場合、あなたならスカイコインどう活用しますか？
なるほど。よくわかりました。今回のディープダイブをまとめると、ANA マイル戦略で成功するための鍵っていうのは、すごく多角的だということですね。日常のあらゆる支払いで、まあ、コツコツ貯める。そして、マイルの本当の価値、特に価値の高い使い方をちゃんと理解する。国際線の特典航空券みたいな、いわばホームランを狙いつつも、スカイコインみたいな、こう、柔軟な選択肢もちゃんと持っておく。そして何より常に変化するルールとか交換ルートにちゃんと対応していく柔軟性、これが求められるということですね。
まさにおっしゃる通りです。では最後にあなたに一つ問いかけをさせてください。ポイント交換ルートとか必要マイル数がこれだけ変動する世界ですよね。その中であなた自身のマイル戦略を今後もずっと有効であり続けるようにするためにはどんな工夫ができるでしょうか？例えば、ANA マイルだけに完全に依存するんじゃなくて、他のポイントプログラムもうまく活用していくとか、そういう視点ももしかしたら考えられるかもしれませんね。